こんばんは。経済総合分析手法の野下秀幸です。本日は俯瞰と題しております。俯瞰というとですね、物事上から見る目線なんですけれども、これがまあ最も代表的に表れているというのがまあ俳句なんですね。まあ俳句っていうのはですね、五七五しか文字がないんです。非常に文字が少ないので、まあ表現難しいんですね、実のところね。でもまあその文字が少ないというところにですね、その表現の違いがあるんです。で、さらにまあ定型といって五七五という定型しかないんです。それからまあ記号を入れる。切れ字があるっていうところですね。そういう三点があるのが入ってるんですけども、この、まあ、この限られた中で表現するというところにですね、まあ、物事のまあリンクっていうのがある。このつながりというのがある。で、まあ、これをまあ、省略とろ過って言って、おっしゃっている山下先生がいらっしゃる。まあ、たった17音におけるね、まあ、断定の方が、本質的なところに迫りうるみたいな。この、俳句というものの起源というのは、まあ、松尾芭蕉に、まあ、由来するという人が多いんですけど、松尾芭蕉という人は、まあ、一説にはですね、まあ、僧侶だったのではないかと言われてますよね。松尾芭蕉がだから、忍者のように、まあ、非常に、機敏な動きを見せる。まあ、伊賀国に生まれた。伊賀の忍者の、その、すごく。で、まあ、その戦場というものを俯瞰をしてです。まあ、そうですね。だから戦場というものをね、どうやったら収められるか、どうやったら戦争ってなくなるのか、いかにしたら、まあ、戦争がなくなるかっていうのは、まあ、国内においては、だから誰かが収めればってなる。例えばまあ戦国時代では徳川の世という徳川が治めるなど、まあそこからまあ日本で最終戦争論という考えが出てくるので、だから誰かが決すればまあ戦争は収まるのではないかっていう考え方が出てくる。まあそれも一説は一説で、まあそんな中でだから物事を俯瞰する目線というのがこの17文字。で、17文字ってのはリズムを作り出しているわけですね。だから、リズムのある句っていうのを心がける。同じ意味を言っていても、リズムっていうのは感情が生み出していて。高浜虚心の大空に伸び傾ける冬木かなっていうかですね、大空に伸びて傾く冬木かな。まあ同じ意味なんですけれども、この伸び傾けるとしたことで、この伸びていく様子が伝わってくる。この心の高ぶりっていうのは伝わってくる。伸びて傾くだと、その内容の伝達に集中してしまう。陰文と散文の境。頼田先生がおっしゃっています。まあ、この、こうしてですね、俳句というのには、やっぱりエッセンスが詰まってますね。非常にエッセンスが詰まっていて、やはりまあ、松尾芭蕉、何か経験があるんだろうなと思います。まあ、私もだから、その、俯瞰的な目線で、その、物事を、本当、真正面から向かい合っていないと思っていた頃もあったんですけど、ただ、俯瞰的に捉えることがないんですね。世の中っていろいろな勢力があります。自由な国であればあるほどね、いろんな勢力があって、二つどころではないわけです。 三つどもえ、四つどもえでありまして、まあ、そんな中をこう収集していくには、まあ、俯瞰的に捉えて、いろいろな勢力があるなと。それぞれの世界観があるなっていうことを俯瞰して捉えていくことによってですね、その合意形成ができるんじゃないだろう。そこに重要なのは、やっぱり、リンクを、つながりをね、つけるっていうことなんですね。まあ、その中から苦が生まれてきたんだ。未だにね、すごく昔のことですけれども、その戦国時代からですね、その徳川の世が成り立ったというね、いきさつがやっぱり未だにすごく印象的な日本の歴史になってますね。まあ、句というものの中にそのリズムが。リズムってのはこの変遷ですね。この物事がこう、まとまっていくという起承転結っていうのは入ってるんです。起承転結があるんですね。世代交代である。だから自分が老いて引退をするということ自体がすごく、それ自体が、まあ、悲しげであるということで、まあ、それ新世代を感じさせることですね。そういった含みがあるんですね。含みがあって流れがあるというのが、この俳句であるんですね。まあ、今回ですね、長岡祭りに寄せまして、だから、句会を開催しようというところがあるんですね。句会を開催をする。まあ、私もだからすごく古文って、まあ学校時代苦手だった。まあ古文がなぜ苦手だったかって、まあそもそも言葉遣いが苦手だったんですね、当時は。で、まあ古文の表現ってのはすごく揺れるわけですよね。すごくその文法が多様であって。やっぱりでもその判断って、やっぱり感情も絡んでですね、たった一つの判断と選択によってね、そこから後って変わっていきますから、そういうね、現実を意味しているのかなと思います。まあ、俳句って本当17文字で断言して言い切ってしまうわけですね。でもまあ、決断とか選択ってそういう要素があるんですね、と。まあ、構図付けがたいで、まあ、文字にしたら、まあ、何十万文字も内容があるかもしれないけれどもね、まあ、選択というのはどちらかを切って捨てねばならないということでありまして。まあ、本当ね、俳句の世界って奥の院のような感じがしますね。で、まあ、それにまあ、嫉妬しているというだけではなくて、より多くの方、参加をしていただきたいなと思うんですね。そうやってまあ判断をしてくれる人もね、増えたら、より平和が近づいていくのでしょう。なのでね、まあみんなでやっていきたいなと思います。ありがとうございます。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。